マルコによる福音書第5章35節から43節。聖書の女性その23、ヤイロの娘。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。これ以上、先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスは、その話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスは、ペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も、自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは、街道司の家に着いた。イエスは、人々が取り乱して、大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って、彼らにこう言われた。どうして取り乱したり、泣いたりしているのですか？その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエスは皆を外に出し、子供の父と母と、ご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして、子供の手を取って言われた。タリタ、クム。訳すと、少女よ、あなたに言う。起きなさいという意味である。すると、少女はすぐに起き上がり、歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや、人々は、口も聞けないほどに驚いた。イエスは、このことを、誰にも知らせないようにと、厳しくお命じになり、また、少女に食べ物を与えるように言われた。
解説をさせていただきます。今回の主人公はヤイロという人の娘です。このヤイロの娘は死んでいましたが、イエス様によってよみがえりました。この娘はイエス様の大きな力を体験したわけですね。私たちもそういう大きな力を体験したいと思います。まあ別に死んでよみがえるっていうだけではなくて、神様の大きな力というのを私たちの人生の中で体験したいですね。昔こういうことがあったらしいとかね、外国のどこそこではこういうことがあったらしい、別の県のなんとか教会ではこういうことがあったらしいということじゃなくて、自分自身の人生の中で神様の働きというのを私たちはもっともっと見たいと思います。今回はこのヤイロの娘、彼女がイエス様によってよみがえったというこの記事を通して、私たちが神様の力を生活の中でもっともっと体験できるようになる、それのために必要なことを教えてもらいたいと思います。まず前半は今回の箇所を一節ずつ解説していきたいと思います。前回もそのような読み方をしました。まず53節から見ていきましょう。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。ヤイロという人の12歳になる娘が死にかけていました。おそらく病気にかかっていたのでしょう。ヤイロはイエス様のところに来て次のようにお願いしました。今回読みませんでしたが、23節に次のような言葉があります。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。ヤイロはイエス様にそのようにお願いをしたわけですね。このヤイロは街道司と呼ばれています。街道の管理者、シナゴーグの管理者です。おそらくカペナウムの人だと思われます。家に来て直接手を置いて、娘を癒してください、そのように願いました。イエス様もこのヤイロの家に向かって行かれました。その途中、ある出来事が起こります。これは前回取り上げましたが、イエス様が突然立ち止まって辺りを見回し始めたわけですね。そして誰かが自分に触ったと言い始めます。 で弟子が、いや群衆が押し合いへし合いしてるのですから、イエス様の周りにはたくさんの群衆がついてきていました。誰が触ったかと言われましても、しかしそれでもイエス様は動こうとしないわけです。そのうちに女性が一人現れて自分が触ったと白状しました。そして身の上話を始めたわけですね。まあ、詳しくは前回取り上げましたホームページの方にもアップしてありますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。人が過去の苦しかった身の上を語る場合に1分や2分では済むはずがありません。少なくとも私はそんな短い身の上話を聞いたことがありません。長々と自分の体験をこの女性は語るわけです。いつ頃病気になったのか、その間にどんな治療を受けてきたのか、そしてその治療の過程でどんなひどい目にあったのか、そして経済的に苦しくなってどれだけ大変な思いを自分はしてきたのか、というようなことを彼女は切々と語るわけです。そしてイエス様はそれを咎めもせずにじーっと聞いてらっしゃるわけですよ。この時のヤイロはどんな気持ちでそれを眺めていたことでしょうか。きっと心の中で、いやあんたはすでに癒されたんだからいいじゃないか、こっちの娘はまだ癒されてない、死にかけてんだよと、おそらく心の中でそのように叫んでいたのではないでしょうか。もう彼の心はやきもきしていたことでしょうね。そして案の定手遅れでした。家から使いがやってきて娘が死んだという知らせをヤイロのもとに届けに来たわけです。36節、イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。絶望に打ちひしがれるヤイロに向かって、イエス様は励ましの言葉を投げかけました。人間的に見ればもう手遅れですが、イエス様にとってはそうではありません。イエス様がくださる励ましは、ただの気休めではありません。ヤイロは知らなかったでしょうが、イエス様はナインという村で死んだ青年をよみがえらせたことがあります。イエス様は死さえも支配することができる偉大なお方なんですね。ですからこのイエス様の励ましは確かな希望に裏付けられているわけです。37節、イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。このように書かれています。イエス様はようやくヤイロの家に移動を始められました。ルカの福音書によると、イエス様は家に着いた、そしてペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかったというふうに書かれています。ですから、家の近くまでは群衆たちと一緒に移動したんでしょうが、家に着いた段階でペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを選抜して、家の中に入っていかれたんでしょうね。このペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人は弟子たちの中でも、特にイエス様のそばで活動をしておりました。イエス様がヘルモン山という北の方にある山に登られて栄光の体に変えられたことがあります。その時もこの3人だけがイエス様と一緒に山を登ることを許されました。また十字架にかかる直前、ゲッセマネの園でイエス様は祈りを捧げられたわけですが、この3人がイエス様の一番近くに置かれました。ですからこの3人は特別だったわけですね。58節、彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、まあこのように書かれております。家では娘が亡くなったので家族や近所の人たちが取り乱しておりました。またこの当時、人が死ぬと泣き女と呼ばれる人たちがやってきて大声を上げて泣いたんです。そのようにしてこの亡くなった人は周りの人たちに敬愛されていたんだよということを表現するわけですね。 その泣き女たちもすでに来ていて、泣きわめいていました。大騒ぎの状況です。まあ、日本でお葬式というとね、しめやかに執り行われましたというあの定型文があるように、まあ、静かなものであります。まあ、泣くとしてもすすり泣きですよね。ところが中東の当時のお葬式というのは、もう大騒ぎなわけです。39節。中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々が取り乱したり泣いたりしているのは、娘が死んだわけですから当然のことです。まだまだ未来が大きく広がっているであろう、その可愛い娘が死んだわけですから、人々が泣き叫ぶのは、これは当たり前のことです。しかしイエス様はそれを咎めました。そしてその子は眠っているだけで死んでいないと言い始めます。まあ、聖書でも日本語でも死ぬことを眠るというふうによく表現します。見た目がね、眠っているのと同じような状態だからです。婉曲表現ですね。ただしイエス様はここでただ単に死ぬという言葉の婉曲表現として眠るというふうに表現なさったわけではありません。寝ていた人がやがて目を覚まして起き上がるように、この娘も間もなく目を覚まして起き上がるからです。ですからイエス様は死んでいるのではなく眠っているのだとおっしゃったわけです。間もなく娘はよみがえるのですから、家族や町の人たちは嘆き悲しみ大騒ぎをする必要がありません。ですからイエス様はどうして取り乱したり泣いたりしているのかとおっしゃったわけですね。40節。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。人々はイエス様が死人をよみがえらせるなどとは夢にも思っておりません。ですから事情を知らないくせに何を言うんだと、まあイエス様のことを嘲笑ったわけです。旧約聖書の中にはよみがえりの奇跡が記されています。例えば預言者エリア、あるいはエリシャ、彼らは子供をよみがえらせたことがそれぞれありますね。ですからたとえイエス様のことを救い主だとまでは信じていなかったとしても、少なくとも神様から使わされた預言者だと信じていれば、死人をよみがえらせることも不可能ではないと思えたはずです。ところがこの人たちはイエス様が神様から使わされたお方だということを全く信じていなかったわけです。イエス様はその人々を無視なさいました。彼らが自分のことを信じるようにそこで説得したりしないで、さっさと遺体が安置されている部屋に入っていかれました。イエス様と共にその場にいられたのは女の子の両親とペテロたち3人の弟子たちだけです。他の人たちは外に追い出されてしまいました。ナインの青年をよみがえらせた時にはイエス様は町の人々やご自分についてきた群衆の目前で奇跡を行われました。しかしここでは隠れたところで奇跡を行っていらっしゃるんです。一体何が違うんでしょうか。実はイエス様の公の活動はある事件を契機としてガラッと変わるんですね。それはベルゼブル論争と呼ばれる事件です。マルコの福音書ですと3章の20節から30節、マタイの福音書だと12章の22節から37節、ルカの福音書にはこの事件は載ってないんですが、だいたい8章の頭あたりにあたる時期です。このベルゼブル論争って何かっていうと、イエス様が様々な奇跡を行っていました。特に指導者たちがこのタイプの奇跡は救い主しか行うことができないと言っていたいくつかの 奇跡があるんです。例えばサラートという特別な皮膚病を癒すとか、生まれつき目の見えない人を癒すとか、あるいは耳の聞こえない悪霊、耳を聞こえなくする悪霊を追い出すとか、こういうのは救い主しかできないっていう教えてたんです。とかイエス様はそれ平気でやっちゃうんですよね。だから群衆は、あ、この方は救い主なんでしょうかと指導者たちに尋ねるわけです。でも指導者たちはイエス様のことを救い主だと認めたくないんですね。で、苦肉の策として、あいつは救い主などではなく魔術師である、悪霊ベルゼブル、悪霊の頭ベルゼブルの力を使ってああいうとんでもない奇跡を行っているだけだと言い始めたわけです。これはイスラエルの国の公式見解として発表され、人々に伝えられることになりました。当時イエス様を救い主だと信じたユダヤ人は個人的にはたくさんいたんですが、国としてはイエス様を拒否したわけですね。その時からイエス様の活動の方法がガラッと変わるんです。例えばそれまではストレートな教え方をしていました。しかしこの時からイエス様は弟子たちにはストレートに語るんですが、群衆に対しては例え話でしか教えなくなったわけです。またそれまでは奇跡を大っぴらに行ってたんですが、ベルゼブル論争以降は少人数の前でしか奇跡を行わなくなりました。またそれまでは奇跡を体験する人の信仰は必ずしも問われませんでした。相手がイエス様を信じてようが信じてまいが、神様に忠実に歩んでいようがいまいが、その人を、病気の人を癒したり悪霊を追い出したりしてあげていたわけです。しかしベルゼブル論争以降は信仰のある人にだけ奇跡が行われるようになったんです。そしてそれまではイエス様の奇跡を体験した人がその体験を人々に言い広めることをイエス様は禁止してませんが、ベルゼブル論争以降は奇跡を体験した人に誰にも言うなと言い始めました。非常に秘密主義的になっていったんですね。公の活動の前半と後半と何が違うかっていうと、前半はイエス様はご自分が救い主だということを奇跡によって証明しようとしていらっしゃいました。だからできるだけたくさんのユダヤ人の前で奇跡を行い、ご自分は救い主なんだよということをアピールしてらっしゃったわけです。しかし公に拒否されてしまったので、もうそれをしなくなったわけです。で、後半は何が目的かっていうと、やがてイエス様は十字架にかかり死んで葬られ3日目に復活をし、その後昇天、天にお帰りになりますね。で、残された信者、彼らが教会としてこの後イエス様の体として神様の働きを継続していくわけです。その残される信者を訓練するというのが後半のイエス様の目的になるわけです。ですから信仰のある人の前でこっそりと奇跡を行うという活動をイエス様はされたわけです。ですからナインの青年をよみがえらせた時は前半にあたるんですね。たくさんの人の前でイエス様はそれを行いましたが、もう後半に入っているこのヤイロの娘の癒しの場合には信仰を持っている両親とまた一握りの弟子の前でしかこの奇跡を行わなかったわけです。ヤイロは信仰を持ってたんです。だからイエス様のところに行って癒してくださるようにとお願いをしたわけですね。彼は街道司ですからね、どっちかといえば指導者側の人間ですよ。それにもかかわらずヤイロはイエス様を信じていたわけです。54節、そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。イエス様は日常生活ではアラム語を使っておられました。参考資料にもあるように、 アッシリア捕囚、バビロン捕囚で多くのユダヤ人が外国に囚われていましたね。アッシリアやバビロンではアラム語というのを使っていたんです。でそこで長らく生活してましたので、ユダヤ人も日常生活ではアラム語を使うようになったんですね。礼拝ではヘブル語を使いますけれども、イエス様も通常はアラム語を使ってらっしゃった。そのアラム語で少女よ起きなさいと命じたわけです。42節、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。ヤイロの娘はイエス様の命令を聞いて、命令通りに目を覚まし立ち上がり、そして歩き始めました。すると人々、すなわちそこに居合わせた一部始終を目撃した両親はびっくり仰天してしまったわけです。ペテロたちはかつてナインでよみがえりの奇跡を目撃しているはずです。もしそうなら今回が2回目のよみがえりの奇跡の体験なんですが、ただイエス様が死人をよみがえらせるというのは非常に珍しいので、おそらく3人もびっくり仰天したことだろうと思います。しかしイエス様を嘲笑った人たち、彼らはその現場を目撃することができなかったわけです。まあ、もちろん後でね、この女の子が生きて歩いてるのを見るわけですから、まあ、そこで驚くことになるわけですが、目の前で女の子が立ち上がるその瞬間を彼らは見ることができなかったわけですね。43節、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。聖書にはベルゼブル論争後の奇跡のパターンというのがね、記されているということを先ほど申し上げました。誰にも話すなと、そのパターン通りここでもイエス様はおっしゃっています。ただ死んだはずの娘が生きていれば、当然他の人たちは奇跡が起こって復活したんだっていうことを気づくことができますから、イエス様のこの話はたちまちあちこちに広まることになってしまいます。両親や娘の反応についてはここには書かれておりません。しかしどんなにか彼らは喜んでイエス様に感謝したことでしょうか。そしてイエス様こそやっぱり救い主だという信仰をこの3人は深めたに違いありません。それからイエス様は両親に向かって、よみがえった娘に食べ物を食べさせるようにとおっしゃっています。生きている人が食事をするのは当たり前です。しかし死んでしまったらもう食べることはできません。当たり前のことが当たり前にできるその幸い、両親もこの娘もその祝福を体験することができたわけです。私たちにもね、さまざまな当たり前だと思っていることがありますが、死んでしまったらその当たり前を私たちはもう体験することはできないわけですね。一つ一つの当たり前というものを、これは神様からのプレゼントである、私たちは自覚していつも感謝を捧げていきたいものだなと思います。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。今日のテーマは、私たちがイエス様の力強い御業を体験する、そのために必要な心構えは何かということでしたね。後半はそれを解説していきたいと思います。3つのポイントでお話をします。一つ目は、イエス様の恵みを期待しましょうということです。イエス様の恵みを期待する。福音書の中にはイエス様によって奇跡を体験したり、人生が作り変えられたりした人たちのことがたくさん書かれています。この人たちは自分が抱えている問題をイエス様によって解決していただいたわけです。例えば前回取り上げました長血という婦人病を患った女性、 彼女はイエス様がヤイロの家に向かっている途中でイエス様の衣の房に触ったわけです。衣にでも触ることができたらきっと自分は癒されると信じてそのようにいたしました。長血という病気はこの女性に様々な制限を与えていました。人との交流が断たれ、宗教行事からは遠ざけられ、様々な治療の結果経済的にも大変な思いをすることになり、まあ、そういうわけで肉体の痛みだけでなく経済的な痛み、精神的な痛み、霊的な痛みを彼女は抱えていたわけですが、イエス様によってそこから解放していただいたわけです。またバルテマイという人が登場します。この人は目が見えませんでした。そのために不自由な生活をしていましたし、仕事をすることもできませんでしたから、物乞いをして命を長らえることしか当時はできなかったわけです。しかしイエス様によって目が見えるようにしていただいて、彼の人生はそこから一変することになります。またイエス様の最初の印、奇跡として取り上げられているカナの婚礼の出来事、皆様ご存知だと思います。カナという場所で結婚披露宴が行われていたわけですが、その裏方を取り仕切っていたのがイエス様のお母さんであるマリアでした。ところが縁も竹縄というところでブドウ酒がなくなってしまったわけです。まあこれではみんながしらけてしまいますね。大変なことだと困り果てていたマリアですが、イエス様が水をブドウ酒に変えるという奇跡を起こすことによってその難局を乗り越えることができたわけです。そしてヤイロの娘は死んで命を失っていた時、その命を取り戻していただきました。ただしヤイロの娘と他の人たちと決定的に違うことがあります。長血の女性たち、バルテマイたちは自分が抱える問題が何かということをよく知っていました。そしてその問題の解決を強く願いました。それからイエス様なら何とかしてくださると信じました。そしてお願いをしたんです。その結果祝福を得て人生が一変したわけですね。彼らには信仰があって、その信仰によって奇跡を体験したと言えます。先週も学びましたが、イエス様は長血の女性が癒された時、その女性にこう言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。私たちが罪を許されて救われて神様の子供となって永遠の祝福を味わうのは福音を信じる信仰によります。福音とは何かということについてはもう繰り返し述べておりますから、皆さん空で言えると思います。誰か他のね、救われるにはどうしたらいいですかっていう時には教えて差し上げる、そういう方がいらっしゃったら教えて差し上げてください。この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかったこと、ただ十字架にかかって死んだということだけじゃないんですよ。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえられた。このことを信じるだけで私たちの罪は本当に許され、神様の子供となり、子供として永遠の祝福を味わう身分となった。これが福音、グッドニュースなんです。ところがヤイロの娘は自分の信仰によって奇跡を体験したわけではありません。彼女は自分が問題を抱えているということすら知りませんでした。死んでいたからです。まして問題の解決も願いませんでしたし、イエス様に期待もしませんでした。死んでいたからですね。それでもイエス様はヤイロの娘をよみがえらせてくださいました。神様がくださる祝福、そして救いは神様からの恵み、すなわち一方的なプレゼントとして与えられるということを、このことは表しています。確かにその祝福を自分のものにする鍵は信仰です。例えば誰かがあなたに プレゼント差し上げますってそのプレゼントを差し出したとしますね。それだけではそれはあなたのものにはなりません。受け取らなきゃいけないんですね。神様が差し出してくださる救い、神様が差し出してくださる祝福を受け取るというのが信仰なんです。しかし私たちの信仰深さによって祝福が与えられたり与えられなかったりするわけではありません。以前も引用した聖書の箇所もう一回紹介します。ローマ人への手紙の5章の8節の言葉です。これはアウトラインの方に引用してあります。青い字で書かれているところをご覧ください。2ページ目です。しかし私たちがまだ罪人であったとき、ここですね、重要なのは。まだ罪人であったとき、すなわち神様なんか信じてなかった、イエス様なんか信じていなかった、まだ罪の許しを受け取っていない、そのときにキリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちが神様を信じる前、福音を受け取る前に神様の方が私たちを愛してくださっているというのが聖書の教えです。イエス様の恵みにいつも感謝を私たちは捧げていきましょう。恵み深い神様をいつも賛美していましょう。そして神様の恵みについて聖霊なる神様がもっともっと教えてくださるように願いましょう。それによって私たちは神様がこの私のために、皆さんのために必要ならば奇跡でさえも行い、助けを与えてくださるんだということを信じることができるようになります。このヤイロの娘が私たちに教えてくれているのは、祝福は神様からの一方的なプレゼント、恵みによるのだということです。そのイエス様の恵みにいつも私たちは期待をしていきましょう。二つ目は、他の人の取りなしを受けようということです。取りなし。取りなしというのは、他の人のためにお祈りを捧げるということですね。この時期のイエス様は、信じない人を信じさせるような働きはもうやめて、信じる人を育てる働きに重きを置くようになられたという話を先ほどしました。しかし先ほど申し上げた通り、ヤイロの娘は死んでいたので信仰を持つも何もありません。ヤイロの娘がよみがえったのは彼女の信仰ではなく、イエス様なら娘の病気を治し、死なないようにしてくださる、癒してくださると信じたヤイロの信仰のおかげです。彼はイエス様こそ救い主だと信じていたのでしょう。少なくともイエス様は神様から使わされた預言者であって、エリアやエリシャのように奇跡を行う力を持っていると信じていました。母親も同席を許されていますから、母親、ヤイロの妻もまた同様の信仰を持っていたのでしょう。ヤイロの娘はヤイロ夫妻の信仰によって再び命を得ました。彼女がよみがえったのは彼女の信仰のゆえではなく、他の人の信仰のゆえだったんです。私が祝福されるかどうかが私一人の信仰によるものだとしたらどうでしょう。私の信仰はいかにも心もとないものだと言わざるを得ませんから、とてもとても神様の祝福をいただけるような、そんな大きな信仰の器では私はありませんから、祝福期待できないということになってしまうわけです。しかしそれでも私には希望があるのです。祝福が神様からの一方的な恵みであるという、先ほど第一のポイントでお話ししたこと、その理由の他にもう一つ理由があります。それは、私は一人で信仰生活を送っているわけではないということです。私には皆さんがついています。ここに集う私たち一人一人は、中通りコミュニティチャーチというコミュニティの一員です。私たちは一人では ありません。ここに仲間がいるのです。私たちは自分自身のためではなく、ためだけではなく、他の人の祝福のためにも祈っています。私の信仰は私自身に祝福をもたらすのには賭けが多いかもしれません。しかし皆さんがそれを補ってくださっているのです。そして私もまた皆さんのために取りなしの祈りを捧げることができます。私たち一人一人は賭けが多いものかもしれません。理想状態からは程遠い信仰の大きさ、強さなのかもしれません。しかし私たちは一人ではありません。互いの賭けを互いの信仰によって、愛によって、情熱によって補い合うことができるのです。ですからイエス様は、私たちが一人で信仰生活を送るのではなく、このようにして教会として集い、教会として支え合い、また祈り合うことをお求めになっているのです。教会として一人一人が祝福を味わうために、これまでもそうでしたが、これからもますますお互いのために取りなしの祈りを捧げていきましょう。そしてみんなでイエス様に大きな祝福を人生の中で表していただきたいと思います。というわけで、二つ目は他の人の取りなしを受けましょうということでした。三つ目は聞いて応答しようということです。ヤイロの娘は死んでいました。その魂は黄泉に下っておりました。その黄泉の奥底でイエス様のタリタクム、少女よ起きなさいという命令の声を聞いたんです。そしてそれに聞き従って立ち上がりました。こうして彼女はイエス様の奇跡を体験し、実際によみがえるという祝福を味わったわけです。私たちに対してもイエス様は、今の時代は聖書を通して様々な命令を与えておられます。時には祈りの中で明確にこれをしておくれとか、これはやめておくれとか、そういう促しを感じることがありますね。それが本当に聖書の教えに合うものなら、私たちは忠実に従いましょう。天使を見たからとかね、なんかこう心にものすごく強烈に神からの声であろうかっていうような強烈なその促しを感じたとしても、聖書に反してたらそれは神様の声じゃないですからね。聖霊なる神様は混乱の神ではありませんので、ご自分がこの世に送り出されたその聖書と矛盾するような命令をすることは決してありません。しかし心の中に、祈りの中で響いてきたその声が、言葉が、イメージが聖書の教えに合っているのならば、それは今の時代私たちにイエス様が語っていらっしゃる言葉です。それに私たちは忠実に従っていく必要があります。奇跡というのは、この世のものが、あらゆるものがイエス様に従うことによって起こります。他のものがイエス様に従うことを期待しておきながら、自分だけはイエス様に従いませんというのは、これは道理に合いません。ですから神様がこの自分の人生に働いて祝福が与えられるということを私たちが期待するならば、積極的に神様に従っていく必要がありますね。ある高校生が友達から、お前の足りないところはこれだっていうふうにね、よく指摘されて、攻撃されて悩んでいたそうです。ダメ出しをね、友達によくされると。それで神様に何とかしてくださるようにと、クリスチャンである彼は熱心に祈っていましたが、その攻撃はさっぱりやまないどころか、ますますエスカレートしていきました。そんなある時、教会の高校生会の集会でリーダーのメッセージを聞いてハッとしたそうです。リーダーはテトスへの手紙の一節を引用しました。 誰も抽象せず争わず柔和で全ての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。誰も抽象せず争わず柔和で全ての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。テトスへの手紙3章2節の言葉です。そしてリーダーは言いました。私たちが一番近い存在に対してどんな態度を自分たちが取っているか振り返ってみましょう。私たちは近い人たちに対してどんな態度を取っているだろうか。このテトスへの手紙の命令通りに私たちはその近しい人たちに対して接しているかなということをチャレンジされたわけです。この高校生は思いました。自分は親が自分に対して気に入らない言動をしたときに強く反発して苦々しい態度を取ってきたじゃないかと。また妹や弟に対して年長者だというのであれこれ厳しく指導をしてきたじゃないか。友達から自分がそれをされて嫌だなんて一体どの口が言うのかと。この高校生は悔い改めの祈りを捧げました。そして両親や兄弟に対しての態度を改めて柔和で優しい接し方をします。ですからどうかそうできるように神様助けてくださいとお祈りをしたのです。その後家族との関係が改善しただけでなく友達との関係も改善していったそうです。人間は不完全です。他の人の足りないところを指摘しようと思えばいくらでもできますが、しかし自分が神様に従っているのだろうかというところをいつも私たちは注意しておく必要がありますね。奇跡とはこの世のすべてのものがイエス様に従って初めて起こります。そして実際そのようになっているのです。ですからこの世の一部である私たちもまたイエス様の声を聞いたならば忠実に従っていきましょう。もちろん私たちはね、不完全ですから、いつも聖霊なる神様に助けを求めながら、またイエス様によって許されていることをいつも感謝しながら神様に従っていく道を取っていきたいと思います。私たちが力強い奇跡を体験できる、またなぜこのようなことが私の人生にこうやって次々とこの素晴らしいことが起こるんだろうかというその摂理の技を私たちが具体的に体験する、そのために今日学んだようにイエス様の恵みを期待しましょう。そして他の人の取りなしを受けていきましょう。また私たちも他の人のために祈っていきましょう。そしてイエス様の命令を聞いたならば忠実にそれを行うよう努めていきましょう。今週も皆さんの人生の中に神様が具体的に働いてくださることを期待します。お祈りしましょう。天の父なる神様、ヤイロの娘のよみがえりを通して今日私たちに大きな励ましを与えてくださりありがとうございます。これは昔々起こった出来事ですが、しかしイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと聖書は教えています。彼女が体験したその素晴らしい奇跡、私たちの人生の中にもまた形を変えて起こると信じます。この一週間もあなたは生きて働かれる神であるということを私たちにお示しください。何が起こるかは分かりませんが、あなたが良いと思われることを行ってください。あなたの好きなように私たちを祝福してくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。